どうぞお座りください。私たちは愛して十字架にかかり3日目によみがえられた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。聖書をまず最初に開きますね。もう有名な箇所ですけど、第一サムエル記の15章22節、第一サムエル記15章22節、ですね、私第2版なんで旧約の449ページ、第3版の方は何ページかな、第3版持ってきていますか、何ページですか、491ページ、ありがとうございました。第3版の方は491ページ、第2版の方は449ページです。もう有名だから覚えてらっしゃると思いますけれども、あ、いつも出るんですけど、ちょっと今日は出ないな。はい、じゃあお読みします。第3記15章の22節、するとサムエルは言った。主は主の御声に聞き従うことほどに伝承の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。身を聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の脂肪に勝ると。有名な御言葉ですけど、まあ、この後15章全体を見ながらですね、ポイントを絞ってお話したいと思います。改めてこんばんは。1月1日に特別礼拝をですね、各教会でもされたと思いますし、長崎でもしたんですけども、この前の日曜日1月4日の夜、東京カリスマス聖会で、そこで秋元牧師が、人のところから時っていうことを言われました。で、実は1月1日の安定期の特別礼拝もなんかそのことを話されたそうです。私はそれは見てなかったんですけども、で、時のことを言われたんですね。で、時のことに関してこれはまず一つは時代ですね。この時代、この時代時代の時、ね、日本の時、世界の時という時ですね。それから各市の主がクリスチャンセンターの時で、もうちょっと細かく言えば安定期の時、福岡の時、長崎の時、鹿児島の時、全部言ったら時間がなくなるから言いませんねそれぞれの時があると、それと個人の時、一人一人の時があると。そしてその今するべき、その今の時を捉えて、その今やるべきことをやっていくことはすごく大事だということを話されたんですけども、ちょっと今その、その時代を考えた時にちょっと特別な時に変わってきているということをね、クリスチャンは目を覚まして知っておかないといけません。で、明らかにちょっと時代が変わってきたということを覚えます。まあ、御子神に、ね、時々出てますけども、ローマ法が変わりまして、同性婚のことを認めていたりですね、あと水教、次 の法が選ばれる水教もちょっとですね、明らかに、死に喜ばれるようなタイプの人が退けられて、そうじゃない方が選ばれてきて、ちょっといろんなことが起こってます、世界的にね。あと天才人生もそうですけども、それが一つと、で、死の時間の時がですね、明らかにちょっと変わったことを思います。で、それをね、ぜひはっきりとやっておいてほしいんですね。で、この前12月29日にある場所の例の高をしたんですね。まあ、終わったから言っていいのかなやったんですね。それで一応場所としては例の戦いは日本のポイントは全部終わったんです。で、その後、あと北と、東と南が残ってる、まあ、南はもう一回しないといけないんですね。で、残ってるんですけども、で、それで完成するんですけど、その29日例の戦い終わった時ですね、面白いことが起こったんですね。今日オンラインしてるんだっけ、あ、してんなら言えないな、 ある方がですね、オンラインしてる方がいるんですけども、その方はもちろん言ってないんですよね、一般には言わないからね。だから、そしたらですね、そのオンラインした方が29日の日の夜から毎晩夢を見、悪夢を見るようになったんですって。で、それで、死んだ方が毎晩順番に出てきてですね、呼ぶんですってすごいリアルな夢ですよね。で、隣で寝ていたご主人が、ね、特定の主人がね、うなされてるのでね、起こすんですけど、毎日見るんですって、29日が。で、その知らなかったんですよ。で、それを聞いたうちの牧師がですね、オンラインだからね、逆にそれでね、いや、やっぱオンラインでも本当に教会のメンバーなんですねってね、なんかえらい感動してですね、いや、それは実はですねとか言ってね、29日にこういうのがあったんですよ、その時からってことは逆アタックで、本当にうちの教会のメンバーですねってらこう感動して言ったらですね、その人言ったそうです。感心してないで祈ってくださいそれで祈ったそうです。で、祈ったらその日から完全にその夢は切れた。でも毎晩熟睡できるようになったんですね。だからもろ逆アタックだったんですね。で、その人にはすいません、申し訳ないんですけど、夢を見たのは嬉しくはないでしょうけど、悪夢でよかったですね。事故や怪我やね、的をやるの高いっていうのは、本当にパルさんも言ってましたけど、死傷者が出ることがありますからね。事故にあったとか骨折したとかね、誰かが亡くなったって厳しいですけど、まあ、悪夢みたいな本人は辛かったでしょうけど、それで本当に教会の一部だとはっきりしましたし、もう今完全に切れたわけですね。で、私ね、これ聞いた時ね、なんか神様の語りかけ感じたんですね。本当に的をついたぞってね。そうじゃなくてもついてるんですよ。ついてるんですけど、なんか確認が明確に来たなってことを思ったんですね。で、1月入ってからですね、長崎教会のある方の、家計の例の芝居に行ったんです。で、その方のおばあちゃんっていうのはですね、もう80代いるかな、 80代だったですね、確かね、80代なんですけども、間違えたらごめんなさい、確か80代だったと思いますね、80代だったんですけども、20年間耳が聞こえなくなってるんですね。でちょっとなんか不思議な霊的な体験をして、その時からピタッて聞こえなくなっちゃったんです。で20年間全く聞こえない、両耳ともね、そういう状況だったんですね。でそれで霊の戦いに行ったんですね。そんな霊の戦いしてることなんてもちろんおばあちゃん知らないですね、まだ死んでないから。で霊の戦いをやったんです。で終わったちょうどその時間に、そのおばあちゃんが突然言ったそうですね。あれ、なんか音が聞こえるって、聞こえた人、聞こえたとか言ったそうですね。でまだ感知してませんよ。でも私ね、これは面白いと思ったんですよね。で霊の戦いしてること自体を知らないのに聞こえたわけですね。これ明らかに、ね、語りかけを感じます。なんか起こってきたとって。でこの後おそらく聞こえることがね、完成した後始まっていくと思うんですね。で週末の時のリバイバルの特徴はカリスマを伴うリバイバルですよね。非常に顕著な。で黙示録の時の景況の前の3年半ね、もうちょっと書きませんよ、書くと長くなるから。3年半の時のリバイバルですね。でこれはすごい技を伴うんですよね。でもね、皆さんね、同時に迫害があるんです。で景気の人って言って景気の人手を挙げる人いますけど、私最近景気の時手を挙げにくいんです。何があって、景気の前に殉教したいと思ってるんですね。言ってることは分かりますか。景気をすることは3年半景気まで生きてるってことだから、皆さんは、ね、そのだってリバイバル扱いたいじゃないと思うでしょ。どうぞやってください、ね、素晴らしいですけど3年半迫害もあるんです。で私迫害と殉教の歴史を調べましたから、日本の迫害がどんなにすごいか知ってるから。だからその景況に預かる前の3年半の時もたくさん殉教してるんですよ。すごい精霊の働きが起こって爆発するけど、同時にたくさんの人が死ぬわけですね。もちろん後半もっと死にますけど、これ、ね、つまりかなり厳しいことが起こるわけですね。で私の夢はですね、1年ぐらい経ってね、ものすごく大きな働きの中でね、神が生きてるって、十字架以外に救いはないって言ってね、でバーンとその時ね、それでも十字架に救いはない、バシンと打たれてね、ハッと打たれた時に、あ、彼らを許したまえ、ハレルヤと言って一緒にして天に帰りたいって、これが夢なんですね。そしたら天国で冠をもらえるし、で天国で子供たちのためにこう祈るわけですね、会話が全うするようにとね。いや、かなり真面目に思ってるんですよ。ちょっと私ね、授業やってますから、あ、この厳しい迫害を3年半通り抜けれるかなっていうのは、ちょっとね、よっぽど死の助けがない限り難しいと思ってるんですよね。でつまり何を言いたかったらね、すごいことが起こるんだけど、迫害も起こりますよってことなんですね。でその中を私たちは、神様の働きをする。で、今日ね、そのことちょっと触れたいんですよ。で、このリバイバルの時に、聞き従う時に神の技を見るんですけども、感謝を知っているかどうかという時にですね、で今日からね、黙示録を始めたんです。午後の聖書の学び。で、去年キャンプした時から黙示録を学べって言われたんですけど、ちょっと新しい人が多くなってきたんで、まあ、福音書をね、丁寧に学んだんですけど、ちょっと黙示録しないとまずいと思ってね、新年入って、まあ、新年度が始まって、西暦になって、これやらないと、これ以上暮らしたらちょっとまずいと思って、今日から始めたんです。で面白い発見があったんですね。皆さん、景気は聖書のどこに書いてありますか、景気のことは。第一コリント。景況です、景況。第一コリント書いてあったっけ。そうですね、ただだけね、確信持って言われたからなんか、待って、やっぱ確信持ってるとすごいですね。第一サロニケの4章のどこですか。4章の16から18なんですよ。皆さん開くなくてもいいですよ。開く人は開いてください。私開きます。ちょっとね、今日面白い発見をしたんですよ。で第一サロニケって皆さんすぐ出てくる言葉は何ですか。第一サロニケってのはいつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことにて感謝しなさい。これはもう超有名ですよね。でこの御言葉は5章の16、17、18なんですよ。で同じテサロニケの手紙に景況のことが書いてあるんです。つまり景況のことが書いてある同じ書簡にいつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことに感謝しなさいと書いてある。しかも面白いのはね、これは偶然ですけどね、5章の16、17、18がいつも喜んでなさい、耐えてなさい、すべてに感謝しなさい、一章前の4章の16、17、18が景況なんです。いやこれで覚えますね。受験生みたいでしょ。いやでもこれね、なんでそんなこと言ってるかというとね、終わりの時代、景況の時代、すごいリバイバル起こるんだけど、感謝と喜びと祈りを知ってないと通り抜けれないと思うんですよね。で神様は感謝を教えてくださったじゃないですか。で今になってみたら見事ですよね。我々が神様に示されているのは、その景況の前の3年半のすごいリバイバルがあってガーッといくわけでしょ。でこの時に感謝を知っているか、祈りを知っているか、喜びを知っているかはもう決定的です。でよく見てみたら同じテサロニケにそれが書いてあって、 しかもちゃんと覚えやすいように4章16、17、18が敬虚で、5章16、17、18が今の御言葉なんですよ。いや、すごくね、私ね、感動、勝手に一人で感動してたんですけどね、見事だなと思って。で、ね、感謝をしてるかどうかって大きいんです。それとともにね、ここの第一サムエル記の15章はね、ここから今日のメッセージに入りますけど、もうすごく有名な御言葉なんです。これは従えなかったのでサムエルを通して神が予言したんですよね。なんで失敗したかなんですよ、ね、で15章の頭から見ていくとね、さらっと言いますよ。第一サムエル記の15章戻りましてね、サムエルはサウルに言います。サムエル預言者、サウルの王様に言いました。ね、主は私を使わせてあなたに油を注ぎ、そのためイスラエルの王とされた。今主の言ったことを聞きなさいって命令をします。2節、私はイスラエルが一部が登ってくる途中、アマレクがイスラエルにしたことを罰すると。ちょっと脱線しますけど、この時に勝ってした、エジプトが下ってくる時にしたことに対する裁きが来ます。時々ね、なんであの人いつまでもあんなんでほっとかれるのと思うでしょうけど、絶対自分で裁きをしないでね、自分でね仕返してやろうなんて絶対思わないでね、まあ、大丈夫だと思うけど、神に任せてください。神は正しく裁かれます。悔い改める人は限りなく許してくださり、本当に憐れみの神ですが、同時に神は侮られる方ではありません。私たちが許して感謝して祝福したら、その人が悔い改めれば限りなく許しよう。あくまで固くないになるならば神の手が入ります。それはちょっと厳しいですね。神に委ねる、これはね、しといてくださいね。でこの時裁きが来たわけです。でその裁きの手としてサウルに言うわけですね。3節、今言ってアマレクを打ち、その全てのものを清絶せよ、まあ、旧約だからね、清絶、容赦してはならない、男も女も子供も血のみ子も牛も羊もラクダもロバも殺せと言われて、サウルはもうパパッと言います。4節、5節、6節ですぐに人々を集めて、そして実際に攻めていく、従うんですよ。彼はちゃんと従うんですよ。ほいで始めるで、6節なんか見るとすごくすごいんです。ケニ人たちにね、さああなた方はアマレク人の中から離れて下っていきなさい、私があなた方を彼らと一緒にするといけないから。なぜかって、あなた方はケニ人はイスラエルの民がすべてエジプトから登ってくるとき彼らに親切してくれたのですと。つまりケニ人がしたことの親切を忘れないで、ちゃんと裁く前に助けてるんですよ。いや、いや、ね、こういうことがすごく好きなんですね。ちゃんとねやる前にこう助けてるでしょ。ものすごく丁寧にやってるじゃないですか。きちっと聞き従いを。そしてこの後行くわけですよ。で、7節8節はね、ちゃんと主に従ってない。ただ9節でつまずくんです。なんでサウロは神の言葉を受けて丁寧にきちんとケニ人を分けるぐらい細かく従ってたのに失敗しちゃったんでしょう。それがね、9節なんです。しかしサウルはと民、彼の民は、イスラエルの民ですね、アガクと王様、それに肥えた羊や牛を、最も良いものを、子羊とすべての最も良いものを惜しみ、これらを聖絶するのを好まず、ただつまらない身内のないものだけを聖絶したと言い訳します。神に下げるためだって。だから生贄よりも貴したことに勝るということなんですね。失敗の原因は惜しんなんです。だから惜しんじゃったんですね。で長崎教会の人に聞きたいんですけども、惜しまずに神様に捧げた人、惜しまずに全てを注ぎ出した人、昨日言った飯塚と長崎教会の人、誰でしたか。昨日の聖会で飯塚で話しまして、長崎教会でもつい先週説教したんですけど、シーバー牧師って、それは具体的な名前ですね。すいません、シーバー牧師の証を勝手にしたんですけどそうそう、シーバー牧師はその通り、その聖書の中で素晴らしいですね。シーバー牧師、証ね、シーバー牧師はあの貯金箱にね、一生懸命貯めてね、やっと貯まったお金があってね、ドラムを買うぞと思ってたのをね、カンボジアに行けって言われてね、それ全部はたいてカンボジアに行ったら、帰ってきたら仕事先の人がドラムを教えてくれって言って、それで買えたドラムよりもはるかに高貴ないいドラムを与えられたって証をしたの。で彼女はもともと音楽よくやってたから、その話を忘れないでシーバー牧師って言ったいや素晴らしい。シーバー牧師、すいません、勝手に知らないところで証をして、聖書からアブラハムね、イサクを捧げたからね、はい、説教聞いてないからアブラハムあって間違ってませんよ。間違ってませんけど、はい、飯塚の人と長崎の人誰でしたか。そう、マリアです。さすがですね、ちゃんと優子ちゃんをカバーしてくれましたマリアです。マリアはナルドの香油を注いだんです。マタイによれば、ヨハネによれば足に、マタイやマルコの方を見れば頭に。あの香油は純粋な香油で、女性が当時貯めたお金を全部それに変えて壺の中に貯めていた人生そのもの、結婚するとき持っていくもの、 だから今までの彼女の人生と結婚の時持ってるから、これからの全てを吸い込んだんです。でユダをはじめとした人は言ったの、もったいないって、300デナリだから、まあ、分かりやすい300万としますね、まあ、ちょっと下がるでしょうけど、それを一気に吸い込んだんですね。でみんなもったいないって言ったんですね。一時声がかかしておしまいだから。でもイエス様はそうじゃないって言ったん、ね、十字架の前の清めになったんですね。今日はもうその話はしませんよ。何言いたかったね、なぜマリアはそれができたんですか。11章でね、ラダロが復活したんです。でマリアはラダロをとっても愛してて、マリアはラダロを蘇ってきたでしょ。もう死んだと思ったのよく語ってから、でよかったと思ったわけですよね。そして本当に嬉しくて、もともとマリアはとってもイエス様を愛していて、しかもラダロを一回したのって本当にイエス様を愛していて、イエス様に何かしたくてたまらなかった。その時にもう自分の持っている最高のものを全部吸い込んだんですね。でマリアは惜しいと思わなかったと思う、まあ、喜んでしたと思う。やりながらね、あとどうしましょうなんて考えてなかったと思う。悪く言ったらね、計算してないしね、伝言見境がないっていうかできるでしょうけど、イエス様はそう言わなかったんですよ。彼女のしたことはそのままにしておきなさいって、世界中福音の伝えとは必ず語られると言われたんで、その通りなんで、今日長崎で語られている、昨日飯塚で語られた何かわかりますか。本当に主を愛してたんですよ。だから喜んで従えた。なぜサウロはできなかったのか、途中で最初従ってたのに。本当に主を愛するから出たら聞き従いじゃないんです。従ったら得するもんな、従ったらなんか得するもんなっていう、この世の宗教と変わらないじゃん。従ったらなんかもらえるもんなって、あ、期待していいんですよ。神様必ず祝福してくださるから、わかりますか。でもそれが中心になると、この景況の前の3年半の時に従い通すことはまず難しいと思います。あるいはね、なんでしょうかね、こう本当に土台に神様とのその土台がないと。マリアは本当に主を愛したんですよね。でサウルはそれがなかった。ダビデも失敗したけど、ダビデは従っていくでしょ。ダビデは本当に主を愛したんですね。で皆さんね、本当に私は主に従っていくときに、その土台に神様との関係の中で本当に主に対する愛っていうか思いがないといけない、これが。でもし今ね、主に言われたら喜んで芝牧師に貯金箱を割れる人ね、割るんだけどちょっとは取っておくって人知らない顔をする人っていると思うんですね。で知らない顔をする人はね、落ち込まないで祈ってください。喜んで捧げることができるぐらいあなたの愛をはっきり分からせてくださいって。本当に従いたいと思ってるんですけど自信がありませんって、何があっても従えるだけの神様の愛を教えてくださいって、これね、祈る人は体験します、神様。これすごく大事なところですね、土台にそれがあるかどうかってね。でもう一つはね、今日は全部話しますの でちょっと飛ばしますね。サウルは失敗するわけです。だから王にしたことを悔いるって言って神様を悔いるんですけど、でね、15節でもね、繰り返し言ってますよね。サウルは最もいいものを惜しんだって民のせいにしてますけど、でさっき言った22節で、神様から言葉が来たらサメラを通して、やっとサウルはね、散々言い訳するんだけど悔い改めて、24節、サウルはサメルに言った、私は罪を犯しました、私は主の命令とあなたの言葉に背いたからです、私は民を恐れて彼らの声に従ったのです、どうか今私の罪を許し私と一緒に帰ってください、私は主を礼拝します。ここでね、罪を犯しましたって言って言葉に背いたって言った後に民を恐れたって書いてあるんですよ。なんで失敗したかってね、次はね、もう一つは恐れたんです。誰を、人を、民を。サウルは王様で旧約だから絶対的な力を持ってるのに民を恐れたんですね。で人は恐れるんですよ。で人を恐れるとそう藁に落ちる、パチ人を恐れると罠に落ちる。なんでそれって方、これから福音派に行ったらね、聖書開いて説明できないと福音派の人聞いてくれないからね、さっきも言いましたけど ね聖書からきちんと話さないといけないから、ね、で 人を恐れると罠に落ちるんです。でこの人は人を恐れたんです、民を。だから失敗したんですね。で誰を恐れたらいいんですか、誰を。そう、神を恐れるかなんですよ。じゃあ神を恐れたら人を恐れないで済むんでしょうか。怖いですよね、やっぱり。とはね、本当に神を恐れてる人はね、人の恐れに勝つんです。私が神学生の時に、そう、同じ名前の牧師がいましたその方は実は秋元牧師がその政経神学校入った時に守ってくれた人ね。 一回あのその人があの入院した時に秋元牧師が電話されて車からね、私もキャラクも出るかって出たことがありますけど、そのカリスマになった牧師の人、その人がね授業でこういう話をしたんです。忘れられない。そのグループの時はまだカリスマ認められない時、彼はカリスマ体験をして、そのトップの人とね個人面談だったんですって。でいろいろ言われて、で君はカリスマをやめないとどうだって言われた時に、体が震えて怖かったんですよ、ガタガタ、ね、怖かったって。だけどその人は怖かったけど、もっと神様の方が怖かったから、体は震えたけど否定できなかったって。これを否定したら神様の前にまずいと思って、どうしてもできなかった。つまりもっと神様を恐れてたんですよね。で怖くなかったわけじゃないんですよ、怖かったけども、もっと大きな神様を恐れたから否定できなかったんですね。で神を恐れてる人はね、人の恐れに勝っちゃうんです。これは今日、あ、そうそう、焦ったから最初にも忘れてた。今日雲虹が出ました。来てます皆さんとこ。あ、来てない。じゃあ、皆さん今日は雲虹に代わって宣伝します。今月号はすごくいいです。どうしてか、関東圏が素晴らしいんです。関東圏、イスラエル、コスタン恵みハワイのことを書いてます。ハワイのことを書いてます。それからね、その後ね、パウロさんの黙示録の報告も続いてますし、ルツ前田さんがね、知ってました？知らない。筑豊でやった時のやつが出てます。これルツ前田さんが筑豊で、筑豊に来れなかった人があったでしょ、南の方の人は。本当に良かったんですよ、ルツ前田さんの筑豊での証は。まあ、長崎より良かったんです本当に良かったんです。やっぱりね、特別な例の姿があって、でこれね、 NPO 石の市個人、東京都から石の市個人カンボジアに派遣されているルツ前田さんが、日本に出国し、11月22日福岡県田川郡、ね、なんだっけ、大戸町だっけ、大戸町で、行われたチャリティーコンサート、筑豊キリスト教会主催で個人の活動について報告されました。前田さんのお話を一部再構成してお届けしますと、ここ書いてある、ここに。で前田さんはね、ご存知の2ヶ月で内戦した時ね、怖くなかったね、怖かったんですよ。でね、これドアがバーンってドア閉める音だけでもピュンって体がして、真夜中でも目が覚めた。で雨がザーッと降ったらすごい音が向こうするから、普通じゃないから、ピュッと目が覚めて怖かったけど、神様が残れて言われたから、それよりも神様に対する恐れがあったから残れたんです。で皆さんね、本当に主を愛する愛だけど、それだけじゃダメなんです。本当の愛はね、恐れに裏打ちされるんです。神は侮れるかというのに恐れるんです。で神を恐れてると超えていけるんです、これね。でそれもね、皆さん祈っちゃうんです。あんまり恐れてないなってね、と思う人は本当に主を恐れることを教えてくださいって。私、秋元牧師を見てるとね、この点がすごく感じるんですよ。主に対する恐れがあります。だから普段は秋元牧師は怒らないんですね。特に私にはあまり怒らない。長田牧師はしょっちゅう怒ってますけど、ところがね、3回ぐらいものすごく怒られたんですね、厳しく。それは神に明確に言われていることにぶつかるつもりがあったら、結果的にはぶつかってしまったとき、猛烈に怒られた。それは何かというとね、神に対する恐れがあるからね、神に従うってことにかけては引かない恐れがあるから、だから来るんですね。あ、お互いのことあるよね、お互いそれは何かというと、神様に対する恐れがあるからです。わかります？この主を恐れる心を持っていることがすごく大きいんです。でこれはでもね、作り出せないんですよ。本当に主を、ね、体験するといいんですね。あと臨在があるところですね。明かし出すとキリがないんですけど、今日は早く終わろうと思っているので、まあ、もうこれ以上言いませんけども、で土台に本当に神様との愛を、ね、しっかり持っていること、主を恐れることがあるときに、この景気の前の3年半の特別な時代ね、これ間違いなくやっていきますので、眠ってないよね眠ってないって説教しないといいんだよ、そういう意味じゃなくて、定的にこれ間違いなく我々はそこに向かって今行ってますので、皆さん用いられます。だけどその時に、この本当に主を愛する愛と主を恐れる心がないと、岸田がってきたに決まってるんですよ。日曜日の夜わざわざ集まって皆さんは決まってるんで、感謝もこれだけ言われたんだから教えられたんですよ。でもそれを実際にじゃあ適用できるかというと、土台にそれがあるかなんですよね。これがないとね、適用できなくなる。でそれは祈るかどうかすごく大きいですね。ぜひね、それは覚えておいてほしいというふうに思います。まあ本当はね、いっぱい証があるんですけども、ここら辺でもう終わってもいいと思ってるんですけども、最後に、この後ね、もう一箇所ね、30節でサウルがまた言うんですね。私は罪を犯しましたって。そして、しかしどうか今私の民と長老たちの 被災地の前で私の面目を答えてくださいって、どうか私と一緒に帰ってあなたの神主を礼拝させてください。最初は断ってたんですけど、まあ、サムエルはこの後一緒に礼拝をします。一応でもここでね、サウルは本当の悔い改めをしなかったんです。本物の悔い改めだったらね、面目を答えてくださいなんて言わないですよ。これここだけ読んでますけど、前読むと分かります。サムエル最初断ったんだけどね、最後に一応やるんですよ。でもこれでこの後退けられるんです。もし失敗したけど惜しんでしまって、民を恐れて失敗したけど、この後もしサウルが本当に悔い改めて、本当にしようと、すいません、惜しんでしまいました、民を恐れてしまいました、許してくださいって言ってたら、私はサウルはね、用いられたと思う。だってダビデは戒淫の罪と殺人の罪でしょ。ある意味でサウルよりひどいと言ってもいいよね。だけど許されたったじゃない。その後それにもまして用いられたじゃない。なんで彼は本当に悔い改めたんです。で今日ね、お話をしながら、ある方はね、そうかと思って、神様を恐れる、神様を愛する心と恐れる心くださいってこう思ってるでしょうね。ある方はね、そうじゃなくて後ろ向きなんですね。ああちょっと自分は無理だなって ね、で自分はちょっと最近考えたら神様にあるからちゃんとやってないなと思ってね。大体サタンはね、失敗したことをこう次々言ってきますから、でこれはサタンですよね。で思うんですよね、ダメだなってね。でもポイントは、悔い改める人はそこから確実に全部益に変わるんです。でこれすごい恵みなんですよ。で感謝と悔い改めがセットになったらね、怖いものなし。でどうぞ、いっぱい失敗をした人もいるでしょうし、これから申し訳ないけどきっとされると思いますがお互いに悔い改める。人の前に評価されなくてもいい。神は心見てくれるから、神が受け取ってくださる悔い改めをしたら確実に逆転がきます。神は怖いほど真実です。限りなく許されますが、あやふやなされません。サウルは退けられました。どんなに罪を犯しましたって言ったって、彼の心は悔い改めてなかった。だから退けられました。ダビデは殺人と姦淫という10回に触れる罪を2つも犯したのに、彼は用いられました。なぜか、彼の悔い改めは真実だったからです。これはね、すごく大事なことなんですよね。これから性の値が強くなると、サタンの攻撃も強くなるから、皆さんいろんな失敗があるかもしれませんけど、ぜひ覚えておいてください。そうすると逆転が起こる。だから私たちにはね、希望が。それと皆さん、牧師の方多いと思うんですけど、教会の、ね、方々は、ね、いろんな失敗してでしょ、もうダメだなんて思わないで、その人が主に受け入れられる悔い改めをすると、その人から大きな技が起こります。これね、どうぞ覚えておいてほしいと思います。まあ、今日はそこまでにします。ね、本当は全部ね、証をしたかったんですけど、まあ、今日は柴さんの証だけで終わってしまいました本当はね、いろいろあったんですね。カイラスの証とかですね、他にもいくつかあったんですけど、今日は柴さんのデーで終わりにしたいと思いますけど、はい、ね、そのことをぜひ覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、ものすごく簡潔に話しましたけれども、ちょっと並外れた働きがこれからやってくることを私は知っています。終わりの時の敬虚の前の素晴らしいリバイバルに神は召してくださって、それに預からせてくださることをありがとうございます。どうぞその中で私たちが本当に神の言葉に従い通していけるように恵みを与えてください。本当に主を愛する心、主を恐れる心を与えてくださって、最後まで全うしていくことができるように恵みを持って導いてくださることをお願いいたします。どうぞ、より祈り、神様のことを知っていくことができますようにお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りがかかりませんので、まずからでもしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に大胆に神様の前にあなたの願いと求めをおっしゃってください。その願いと求めに神様が答えてくださいます。天のお父様、今一人一人の心の叫び、願い、求めがあると思います。自分のことや家族や友人のこと、健康のこと、経済のこと、人間関係のこと、奉仕のこと、一つ一つにあなたが御手を伸ばして、あなたの答えを豊かに表してください。イエス・キリストの名によって命ずる。心と体を癒されよ。イエス・キリストの名によって、イエス・キリストによって心と体を癒されよ。はっきり自分の中でこうした方がいいっていうのも分かってるんです。もう実は分かってるんです。だけどものすごく人のしがらみの中でそこに行けない方いらっしゃいますが、そのしがらみのまま行くと、あるところまでは別に普通に行けますけど、それをそのまま突きつけていくと あなた自身がそれを買い取らなきゃいけなくなります。あなたはその心の中に今はっきりしているその神の導きに応答しなさい。こだわとすると、なんか何人かに迷惑かけると思ってるんですけど、結果的にはそうはなりません。逆です。あなたはそのしがらみのまま進んでいくと、後になってすごく大きな迷惑を逆にかけることになります。今あなたの心の中にある流しに従って神に応答しなさい。私はあなたを豊かに祝福していこうとしられます。あ、素晴らしい、素晴らしい。天父様、お一人一人の体に触れ、心に触れてください。どうぞ足首を痛めている方、背中の痛んでいる方に今触れてください。イエス様によって癒されよ。イエス様、ありがとうございます。どうぞお一人一人の祈りに応え、あなたの栄光を表してくださることをお願いいたします。イエス様、皆によってお願いいたします。アメン。どうぞお出しください。ハレルヤを賛美します。イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々とともに、一同とともに、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。まず神様に感謝しております。ハレルヤ。